草津道中。
この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史資産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2土曜日同時刻には第1土曜日のお送りした内容を、第4土曜日の同時刻には第3土曜日にお送りした内容を再放送でお届けしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、新年度になりまして、引き続きこのぐるっと街歩き草津道中、お届けしております。草津市観光ボランティアガイド協会の皆さんによるお話、4月は会長の森健三さんにお話をいただく、そんな回となっております。森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回第1土曜日お届けしました内容につきましては、シナ、オロシモ、足裏などの時和学区の観光から、この地域では一番の大きな足裏観音寺について詳しくお話をしていただきました。今日はどんな内容でお話をいただけるんでしょうか。
そうですね、この間やはり足裏観音寺の創建からですね、中高の勘賀さんが1408年に、再興されたというところから、このもともと勘賀さんたちがおられた、福安寺ですね、この福安寺の住職がずっと第5代まで、5世までやっていただいたんですけれども、その第5世の光玉さんまでのお話をして、でここから第6世周藩さんから西川家の住職になるんですけれども、ちょうどその辺まで、お話をさせていただいたところですね。それでは今回はですね、その西川家の住職が始まるところからお話をしたいと思います。でまずこの周藩さんは前回坂本から足裏に通勤して来られたというふうに、言いましたけれども、その後の第7世の慶順さんという方がですね、やはりこの足裏に、周藩さんの後を継いだんですけれども、西川家もこの辺りで、足裏に移られたようです。元亀3年といいますから、1572年に、足裏に、移られたようです。でこの慶順さんあたりのですね、1551年から1577年なんですけれども、最も変化の激しい、時だったということが言えると思いますね。ということは、いよいよ天下人の信長との関わりになってくるわけです。
織田信長との関わりがあったということですね。
そうですね。で、織田信長はですね、有名な今川義元の戦いで、桶狭間の戦いっていうのがありますね。
ありますね。
あれが永禄3年で1560年なんですよ。そしてその後ですね、稲葉山城で 斎藤道山の息子、
はい、
義達をやっつけたのが永禄10年で1567年なんですね、はい、でこの自分にすでにやはり、もう近江にもですね、進出をしてきたようですね、
はい、
ということは六角先ほど出てきましたね六角正帝義治という親子を甲賀に追いやったのがですね、
はい、
1568年ですからね、稲葉山城で義達を滅ぼしてからもう翌年には近江で、六角を滅ぼしたと、
はい、
いうことになるわけですね。ところがまあ、この勢いで、京都を目指すわけで、
はい、
信長はこの足裏の地で、品港を中心に、水分を握っている足裏観音寺に対してですねかなり、濃厚に接触をしてきてますね、
はい、
でまず残っている古文書を見ますとね、
うん、
織田信長から、来てる書類で、
はい、
足利三号足裏大林横江などの年貢等を認めるというのでですね、はい、まず来てるんですね、
うん、
でこれはですねどういうのかと言いますとね、
はい、
足裏三号足裏大林横江というところのうちですね、
はい、
没収地だとか、
うん、
それから地行人のいない土地については究明した上で観音寺の事業として年貢を納めさせるよと、
うん、
これに何人も異論を述べてはならないというふうなお達しなんです。ということは足裏に領地をやるから、
うん、
信長の言うことを聞けよという、
はい
ことなんですね。
うーん、
それから間もなくですね、
はい、
今度は織田信長禁制というのが出されてます、
はい、
でこれはどういうのかというと禁制ですから、
はい、
牢石とか、
うん、
放火それから畜牧の伐採を禁ずる、はい、そういうお達しなんですね。
うん、
これをね昔その戦でずっと征服していく場所にはね、
はい、
こういう禁制を出したんですね。
うん、
で大体3か条ほどのことをですね、
はい、
の禁止命令を記して木製の木札に書いて出すわけですね。
はい、
でこれを出したところはその出したものの支配下に入ったと。
はい、
いうことになるわけです。
うん、
だからこれが出されたのが永禄11年の9月1568年ですから、
はい、
やはりこの六角正帝義治を甲賀に追いやった後すぐ、これを出してるわけですね。
うん、
そして観音寺をもう支配下に収めたということを事実上示してるわけですね。
はい、
そうするとこの足裏観音寺は信長の配下に入って信長は足裏観音寺を配下に収めることによってこの品港のですね、
はい、
古城の水運権を利用できるという、
うん、
そういうまあ互恵関係に、なったわけですね。でそれから信長とはですねいろいろなやり取りが出てきます、
はい、
かなりもう親密になったようなのがありましてね、織田信長朱印状の一つとして、
はい、
松井雄館これは雄筆の一人です、
はい、
の腫れ物のため下経というか外経の薬師を求むと
はい、
いうのが来てるんですね。
これはどういった意味なんですか
ということはね、
はい、
不思議なんですけどね、この観音寺の中か、
はい、
足裏かその付近か知らないけども、とにかく、その日本じゃなくて、外人ですね、またはあのキリスト教とかそういう外の宗教の、
はい、
医者が、
はい、
腫れ物に効くというんだから外科かもしれませんね。
うん、
そういった医者がいるので、
はい、
その松井勇敢という右筆が腫れ物になっちゃったから、
うん、
よこしてくれと、
そういう、
こういうことを言うてきてるんですね。
そういうことですか。
そしてね、その後すぐにね、
はい、
もう一人の武井勇庵という右筆がいるんですけれども、はい、そこからですね、くすしまだ来たらず観音寺よりの返事なきことにつきっていう書状が来てるんですね。
はい、これはどういう意味ですか。
つまりね、
うん、
いやこの前あの頼んだじゃないかと、
はい、
だけども観音寺から返事がないけどどうなってんやと、
最速の、
そうですね、
うん、
いうことを、うん、この織田信長からの朱印状ということで、
はい、
あの言ってきてるんです。
うん、
だから、まあ、信長も当然あの知ってるわけですから、おい早せと、
うん、
何やっとんだって言ってね、
はい、
せかしてるわけだから、
うん、
信長がよほどせっかちだったというようなこともですね、ちょっとわかるんじゃないですかね。
そうですね、最速上のようなものですからね、
はい、
うん、
で、この辺のところからですね、
はい、
次の第八世のケンチンさんという、
はい、
方の住職の時代 にも入るんですけれどもね、はい、足裏観音寺の差出目録、
うん、
つまり、観音寺寮、観音寺寮分足裏在所341石下品渡船安堵につきというのが来てるんですね、
はい、
でこの辺でね、
うん、
もう観音寺寮として341石は、
はい、
安堵にするよと、それから下品の渡船についても権利は認めるよというのが信長からもう出されたんです、
はい、
そして今度は朱印状でですね、
はい、
どういう関係にあるのかよくわからんですけど、今度は寺領300石、
はい、
品渡し船の権利安堵というのがですね、織田信長の朱印安堵状として、
はい、
あの出されてます、
うん、
だから信長は正式にですね、
はい、
寺領と品渡船の権利を、
はい、
足裏観音寺に認めると、
うん、
その代わり、自分のために水運を提供しろよと、
はい、
いうことなんですね、
うん、
でここにその信長と足裏観音寺のですね協力体制が、まあ、完全に、なったと、
うん、
いうことなんですね。
うん、
でこの前にですね、
はい、
前回にも言いました、信濃地頭の市川氏ですね、
はい、
これがやはり信濃渡船の権利をその前は持ってたわけなんですよ、
うん、
それがはっきりと足裏観音寺に認めるということになった裏にはね、
はい、
この市川氏はその前はね、実は六角氏と、まあ、意を通じてたんですね、
はい、
そして、反信長勢力になってたんですよ。
うん、
でたまたまね、それが私あの品調子を見てましたらね、
はい、
ありましてね、
うん、
六角商邸からね、市川源助さん、
はい、
このうちはね市川源助という名前か、
はい、
吉住という名前を名乗ってるんですけどね、
はい、
その市川源助さん宛てに、こういう手紙が来てるんですよ、
うん、
お知らせのこと承知、昨日坂本で信長武将森義成ほか数百人討死に陳述候、
うん、
つまりこれは、よかったねということを言うとるんです、はい、
うん、
それにつき、中井正右衛門の城使いに浅井方へ出した時、船を出してくれてありがとうございましたと、
はい、
こういうふうに言ってですね、うん、なお以後ですね坂本の容態をまた知らせてくれと、
うん、
こんなふうに言ってきてるわけです、
はい、
つまり、市川源助さんは六角商店と組んでその信長には反勢力として組んでたわけですね、
はい、
でこういう状態だから、信長は市川邸を廃して、阿修羅観音寺を、うん、取ったと、はい、いうことになるんですね。
うん、
たまたまこうやってね、お寺の歴史、それから品調子によって品の歴史を調べた時にですね、
はい、
両方に六角は出してて、うん、うまくやってたけれども、うん、信長にはやっつけられてしまったと、
はい、
いうことが分かったんですね。でこの森義成がですね、
はい、
宇佐山城で、まあ戦死したんですけれどね、
はい、
それが元亀元年の1570年ですがね、
はい、
9月の20日だったんですよ、
うん、
それでこの手紙からですね、この六角商店が出した日にちも分かったんです。はい、昨日坂本でって書いてありますからね。
うん、そうですね、
はい、
うん、
これにはね、年月全然書いてなかったんですよ、
はい、
この手紙は、
ええ、
だけどこの内容から見るとね、うん、そうだというのが分かりました、
うん、
だからちょうどこの1570年というのはね、
はい、
宇佐山城で森義成が敗れて、こっぴどくやられたんですけれど、その後、はい、明智光秀がね活躍して、
うん、
翌年にはね明智光秀は坂本城の建設に入ってるんですよ、
うん、
でこういうふうに、信長とはこれからますます密接な付き合いになるんですけどね、
はい、
それが書状では次々とあります、
うん、
佐久間信盛書状というのはあります、
はい、
でこれはね信長信盛の馬を足裏にて買うことなど4か条あるんですね、つまり信長や信盛の馬を、ね、足裏で買うてくれと、
はい、
いうもんなんですね。
お願い状のようなものですかね。
そうですね、
はい、
それから佐久間信盛書状の中にはね、
はい、
岐阜より帰城し途上されるのを待つ坂本城にある明智光秀の書状と争奪のその編書、つまり、岐阜からですね、
はい、
帰城して、また登場されるのをこの佐久間信盛というのは待つんだけれども、
はい、
坂本城にこの頃も明智光秀がいたんですね、
はい、
その書状を、はい、あっちからこっちへとね、
は
い、届けるそういう役目をしてくださいというものなんですね、うん、でまた佐久間信盛という書状がいくつもあるんですけどね、
はい、
次のところではね星華城長略とあるんですよ。
星華城
長略、星華城というのはね、はい、森山あたりのね、まあ、小さな砦なんですけどね、
はい、
それを信長軍は攻めてたわけですよ、
はい、
で佐久間信盛はそれをね 攻め落とすために、うん、足裏観音寺と示し合わせてね、
はい、
こっちで火の手を上げたら攻めてくれとかね、うん、そういうちゃんと打ち合わせをしてきてるんです。それからもう一つではね、織田信長迎えのため上洛すると、
はい、
造作ながら止めてくださいと、
うん、
こんな親しげなことまで言うてきてるんです。
止めてください。
はい。それからまだね、観音寺とは京都府心を命ぜられ下校恋十匹の霊、つまり、観音寺とともにね、うん、京都府心を命ぜられたので一緒にやりましょうと、
は
い、この間恋十匹いただいてありがとう。こういうね、非常にまあ親しい中で言うてきてるんですがね、この佐久間信盛というのはですね、織田信長の筆頭家老でね、柴田勝家なんかと並んで、うん、重臣です、
はい、
でこの佐久間信盛はですね、どうやらこの安にね、
はい、
お城をもらったらしいんです。
うーん、
でここに近江予知史略というのに出てるんですけどね、はい、信長からですね、長原御殿跡にあたるところに、
はい、
この長原御殿というのは徳川家康があの正式には作ったんですからね、はい、それまでは何でもないとこだったんですよ、
はい、
それをまあ砦を作って、
うん、
そして佐久間信盛に与えたんでしょうね。だから安というこの足浦観音寺からごく近所に住んでるから、
はい、
いろいろいろいろ相談してきたんでしょうね。
うん、
そういうふうな親しげなやり取りもですね、
はい、
いっぱい古文書にありますね。
うーん、
それからあの明智光秀の書状もあるんですよ。
あ、そうなんですね。
あのおそらく麒麟が来るには出てこないと思いますけどね。
はい、
どういう内容だと言いますとね、
はい、
三雲へ使わす飛脚の路地の安全を依頼してきてるんです。
へ、
つまり信長の仕事をしていてですね、
はい、
そのためにいろいろ情報を出すために飛脚を飛ばしますね、
はい、
でそういうもの あの安全を確保してくれと。でこの頃の飛脚っていうのはね、
はい、
ものすごく戦略的に大事だったんですよ。
へ、
例えばね、
うん、
あの秀吉がね、あの中国から大返しをした時にはね、明智光秀は秀吉の敵方である毛利方にですね、
はい、
やっつけたから、うん、あの今秀吉と対抗してるけども、もう後ろから攻めるからもうちょっと頑張れというようなことをね、密使で飛ばしたんですよ。ところがね、それを運よく秀吉は、うん、軍が捕まえてね、そして握りつぶしたんですよ。そしたらあの高松城なんですけどね、
うん、
高松城は知らないで和睦を結んでね、降参したんですよ。そういう風なね、だから飛脚を安全に届けるということはものすごく大事な、
そうです
よね、ことだったんですね。
うん、それだけが頼りということですよね。
そういうことですね。
うん、
でこういう風にね、非常にあの信長という足浦観音寺は、
はい、
密接な関係で、来たわけです。
うん、
でこのちなみにね、
はい、
その長原御殿の跡のある佐久間信盛がお城としたとこはですね、
はい、
こういう記述もあるんですよ。江部氏という人の居宅の跡で、
はい、うん、
江部氏は義王義女の父といえば寿永の頃のものと、つまりあの安には有名なね、
はい、
あの清盛の遊女である義王義女というのが出生してますね、
はい、
その人の父親の屋敷だったと言ってるんですね。
うん、
こういうふうなこともあの浮かび出てきます。
うーん、
でこれは全ていわゆる賢鎮と そうですね、その前の
七世ですか、慶順、
七世のとこからですね、はい、ずっと付き合ってきて、そして途中からもう八世の賢人になってるんですけれども、はいはい、うん、そこでここでその信長がね、
はい、
突然本能寺で倒れるわけですね。でこれがね、その本能寺の変が、
うん、
天正10年の6月2日なんです、
はい、
そして秀吉が中国大返しをして明智光秀と山崎の合戦をやったのがですね、はい、天王山の戦いですね。
うん、
これが天正10年の6月13日なんです。だからわずかなこの11日後にですね、天王山の戦いをやってるわけですよね。
うん、
いかに早く戻ってきて戦をしたかということがわかりますね。
うん、
でそこからですね、はい、今度は秀吉と足裏観音寺との関わりになってくるわけです。
うん、
ですぐにですね、
はい、
書状が来てましてね、
はい、
野々村正茂長谷川秀一連書状、書状、
はい、
これが知行地品都線権利安堵というのが来てますね。
うん、
でこれはまあ、今ちょっと順番があちこちしましたけれども、すで、
はい、
に信長の時に、出されたものです。
うん、
それでですねちょっと面白いのは、
はい、
古文書の中にね織田信孝、書状というのがあるんですよ。
はい、
でこれはですね、織田信孝というのは織田信長の息子なんですけどね、はい、三男です。伊勢北部を領していたために、
はい、
いわゆる信長が倒れた時には一緒に倒れなくて済んだんですけどね。でそのところに、足裏観音寺は何かを送ったんでしょうね。
お礼状が、
はい、ひらみ到来お礼というのがあります。ひらみっていうのはなんか着るものらしいです。
あ、そうなんですね。はい、うん、
でそういうところにもちゃんと抜け目なくね
気配りが、されてたということ ですね。
そういうことですね。そして、今度はその本能寺の変からですね、
はい、
山崎の合戦が あって、
うん、
秀吉が天下を治めるわけですけれども、
はい、
最初に秀吉から来たのはね、
うん、
丹羽長秀、これは信長以来の宿老なんですけどね、
はい、
そのものからですね、
うん、
秀吉ともすごくいい状態にあった信長の部下なんですけどね、
はい、
安堵状が来てます。
うん、
観音寺領470石と品都線を安堵というふうになってます。
は
い、でこれはねやはり秀吉はもう信長と全く一直線ですから、
はい、
信長のやってきた観音寺との濃厚な付き合いというのは自分も続けるよということで、うん、部下からいち早くですね、
うん、
もう天正10年10月6日に、この山崎の合戦の4ヶ月後にはね、
はい、
こういう安堵状をよこしてるんですね。
うん、
それから今度は直接ね、
はい、
豊臣秀吉安堵状として、豪州栗本郡内足裏に418国安堵するというふうに来てます。
うん、
なぜか470国と418でちょっと合わないんですけどね、はい、こういうのが来てます。
うん、
でこっからですね、秀吉と足裏観音寺とのまあ蜜月時代といいますかね、はい、そういうのが始まったんですね。うん、
はい、
で早速ですがその豊臣秀吉朱印所の中にね、
はい、
代理お作詞の御用としてヤギ500石京マスの山用を持って、うん、民府法院の方へ確かに計り渡すべきものなり、こういうふうに言ってるんです。
はい、これはどういう ことが書かれてるんですか。
つまりね、大事五章ですね、
はい、
五章の工事のためにね、
はい、
ヤギというのは米なんです。これ一緒にすると米500穀を京マス、マスがやっぱりね、京マスとか 何マスとかあるんでしょうね、
はい、
測るマスね、
うん、
のその測りで、
はい、
民夫法院というのはね、
うん、
あの前田源義と言って、
はい、
これは秀吉の右腕ぐらいの人です。渡しなさいと言ってきてんですね、
はい、
それからまた代理修繕のために米500石を用立てるよというのももう一回来てます、
はい、
それから、金子を受け取ったということも来てます。
金子っていうのは
つまりお金ですね。
あ、お金、はいはい、
それから今度は観音寺に対して、
はい、
直轄領お蔵入り目録というんですけどね、
はい、
秀吉から直轄領のですね、領地のいわゆる収納運送をしなさいという、
うん、
のを命じているのがあります、
はい、
それからこの秀吉にはね、前田源義、増田長盛、それから夏子正家という有力な奉行がいたんですけどね、はい、これはあの諸国お蔵入り詰め譜として2000石につき1人を挑発、観音寺は3人というふうに人夫を出せと言って割り振りを言ってきてんですね、はい、だから2000石に1人で3人だからまあ6000石ぐらいの扱いだったんですかね。それから秀吉の主因上ではですね、聖母の祝儀として北の満所へ五福帯その他到来の礼状、ちゃんと北の満所ねねさんなんですよ、
はい、
ね、このねねさんにも送ってるんですね。
お聖母の、ね、はいはい、祝儀としてって書いてありますね。
はい、
草津市観光ボランティアガイド協会の森健三さんでした。森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は4月から変更となっております。毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその後午後8時、深夜1時となります。また第2土曜日同時刻には第1土曜日お送りした内容を、第4土曜日の同時刻には第3土曜日お送りしました内容をお届けいたしております。また過去の放送はオンデマンド配信を行っております。ホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。